稲子と
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバン。皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、
もう11月も半ばとなりました。
そうですね、
あっという間です。あと1ヶ月半、
はい、
ということで、
はい、
今週は、うん、なんとなんとライブがあるよ。
ライブがあるよ。もうすぐだね。この放送日が火曜の深夜、
はい、深夜ですね、はい、
水木で金曜日ですね。
金曜日、はい、はい、今週金曜日
19日金曜日ですね。
市川駅、はい、ストリートライブです。
はい、
時間が18時から、はい、ということになっておりますので、まあ通勤帰りの方、ね、なんかが足を止めてくださるといいななんて思っています。
はい、
JR は総武線市川駅北口ロータリーにて18時からストリートライブを行います。そしてその日、はい、移動します。我々は
移動します。
移動します。静岡県は富士宮市の方に移動いたしまして、2021年11月20日土曜日、そして21日日曜日の2日間にかけまして、ファームキャンプハートランド朝霧、ハートランド朝霧、こちらのキャンプ場にてイベントがございまして、そこに出演させていただく運びとなっております。
はい、
私たちの出演時間がなんとなんとこの収録日にはまだ決まってないので、まあツイッターもするし、公式サイトにも書くし、
はい、
ブログでも発表しますし、フェイスブックにもお知らせするということで、はい、よろしくお願いいたします。そしてなんともう一つライブが決まりました。12月25日というとなんとクリスマス当日です。
そうです。
先だってもお邪魔したところです。イオンモール千葉ニュータウン、
はい、
クリスマスコンサートということで、出演時間は午前11時からとなっております。
はい、
ということであと4本のライブが今のところ決まっております。
そうです。
はい、
なんかこの年末にね、
はい、
トントントンとホールライブが決まってますね。
決まってますね。
ギュッとこう凝縮された感じでね、今週はね。
そうですね、うん、夏場がね緊急事態ということもあって、はい、ちょっとライブができなかったのもありまして、
うん、
急にこうバタバタバタっとスケジュールが決まっております。
はい、
まあ、どちらも皆様ご観覧無料でございますので、まあ、お近くの方はぜひ足をお運びください。
はい、
ということで、
うん、
まあ、まずは告知をしました。
はい、
はい、
どうですか、年末に来てバタバタっといろいろ忙しいですけれど。
忙しいですね、
うん、
はい、
バンドも忙しいし、
ライブの準備も忙しいし、
ま
あ年末に向けての家の大掃除も忙しいと
そうね、
こうね、あまり手を使いたくないので、手をね、腱鞘炎をやってる私としてはあまり手を使いたくないので、うん、最小限のことでことを済まそうとしておりますけれどね。
はい
監督は、
いや、もういつもと変わらず、
いつも通り、
はい、いつも通り
っていう感じですか。
はい、
はい、じゃあ今週も、
はい、
うだうだ文句を垂れながら
最近文句のはけ口になってない、大丈夫、これ笑顔配給所だからね、一応
ね、みんなも同じ同じ
なるほど、
わかるそれとか言って、うん、笑い飛ばしてくれてるんじゃないかと思われますが、
はい、
まあ今週も、うん、こんな感じで
やっていきましょうね。
やっていきましょうお相手は私、チームダダコシンガーソングライターの稲子、
チームダダコサックス吹きの露健二、
久しぶりに自己紹介した気がします、
うん、そうですね言い慣れてないんだよね、まだね、チームダダコのとか
言い慣れてないんですか、うん、いい加減にしましょう最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今週の1曲目です。アルバムワンデーよりピラフ。 バターの香りのピラフ、恋の味がした。並んで食べるとほら恋の味がした。スプーンがお皿の中、パチャリと音がする。一人で食べるとほら思い出しちゃうよ。やだね寂しい、恋をしてない、たらりちゃうよ。あたしあなた歌って、愛を歌って、ちゃんと歌って、私のために。男の照れでいつも。ということで今週1曲目はピラフ。
はい、
なんか私が聴きたかった曲
どうして久しぶりですよ ね、 僕のね。
なんかこうコロナの自粛期間がやっと終わって、うんうん、
はい、
ちょっとランチぐらい行ってもいいかなっていう気分に今なってませんか皆さん。
そうです ね、
ね、
う
ん
う
んうん、なんかそんな気持ちを込めて、
はい、
まあ、バターの香りのピラフじゃなくてもいいんだけどなんか気分転換にちょっとこじゃれたお店で美味しいランチでも食べてみたいななんていう、そんな私の願望からこの曲を選びました。
はい、まあ、ほかほかねする感じの、ね、曲ですね。
やっぱり誰かと一緒に食べるご飯は美味しいですよね。
そうですね。
愛を歌ってちゃんと歌って私のために。次の日曜ピラフ食べよう、二人並んで恋のピラフ、ラララ歌って。業務連絡業務連絡、私イネコのお友達の皆さん、次の日曜日あたりランチ誘ってください。 LINE で言えよ。ということでお届けしました曲はアルバムワンデーよりピラフでした。歌って
でしょ。
キフリンココーナーということで、キフキフキフキフ
キフキフキフキフ
先週はあの年末が嫌いだという話でぶちまけたんですよね、
ええ、
全然キフリンコじゃなかったから、
はい、
まあ、今週はそのぶちまけずに何か楽しくなる話をしようではないか、
うん、ないか、
うんうん、
ということで今週は何の話をしようかと思うんだけど、
はい、
ほらあの嬉しくて泣いちゃうことってある？よくね、ほら、うん、高校野球とかでね、甲子園とかでね、こうあの負けて悔し涙とか、あの優勝してこう涙を流すとか、
はい、
スポーツなんかでもね、
はい、
あの金メダル取ってこう泣いちゃうぐらいこう嬉しそうにっていうの、うん、なんかあります？
ありますよ、あります。
ありますか？
はい。
嬉しくて。
嬉しくて泣くことないですか？
ないないない。
え、ないんですか？
ないんです。
監督が泣くときってどんな？
やっぱ悲しくて泣くんじゃない？
悲しくて泣く、
もう涙も枯れちゃってこの年になる
悲しみを幾多も乗り越えて、
そうそうそうそう、
涙が枯れました。
もう枯れました。
なんか歌ができそうですなるほど、
まあ、嬉しくてね泣いちゃうっていう、
は
い、
うんうん、
どんなことありました？
まあ、たくさんありますよ、
ね、
それこそワンマンライブやってた時、なんか会場で、
うん、
会場客席に降りて歌ったりとかするときに、はい、お客様とこう目が合ったりとかしますよね、うん、
はい、
で完全オリジナル、
うん、
ってやってたんで、はい、私の作った自作の歌ですから、うんうん、よほど知っててくださるって、うん、ライブに何度も通ってくださった、はい、あるいは当時 FM 局からお届けしていた番組で、曲を聴いて知ってくださっている、はい、がなければ、うん、あんまりこう口ずさめないと思うんですけど、はい、一緒に口ずさんでくださる方、うん、とかと遭遇すると、はい、なんか思わず嬉しくって、うん、もう泣きながら歌うなんてありましたよ。
あ、本当？
はい。
まあね、なかなかね、はい、テレビとかではね、そんなに聞けなかったんでしょうから、
はい、
うん、それを知ってってくださるっていうことはね、
知っててくださる、特にこう何度かライブに通ってくださると、はい、うん、定番曲になってるものってありますよね、うん、例えば笑う門に福来たるなんて、よくエンディングとか、はい、なければアンコールが入った時に歌わせてもらったりしてて、うん、負けるな負けるななんて一緒にやってくださると、うん、もうなんか特にライブ後半で自分も感極まってるところがあるので、
はいはい、
その時に皆さんがこう一緒に歌ってくださるとすごい嬉しくて泣いたことあります。
泣きながらですか？
泣けて歌えなくなったところを客席が負けるな負けるなって言われてさらに泣いちゃうなんてことあります。
まあそうね、こう頑張ってるんでね、頑張っていて、ね、それをさらにこうお客さんとかね、はい、共感してくれるというか応援してくれるから、こう泣けちゃうんでしょうね。
あと番組にお便りをね、うん、今でこそあまりなくなりましたけれど、
はい、
FM 時代はそれこそ投稿も多かったんですね、うん、でそのお便りを読んで嬉しくて泣くこともありました。
なるほど、はい、なんか覚えてるのありますか？
心に翼を持つ君よという歌を作って、はい、うん、で当時自分で音源化して、はい、番組のエンディングにかけてたんですけど、その曲を聴いて、うん、羽ばたくっていう字を書いて、はい、うん、で翔太くん、
翔太くん、
うん、お孫さんの名前を翔太くんにして
うわ、
すっごい嬉しかったです。
なんか人の人生に関わっちゃってるね、
はい、でその翔太くんを連れて、はい、うん、息子さんご夫婦と、うん、一緒にコンサートに来てくださった時は泣きました、
うん、ね、うん、泣きますねそれね、あなたがね人の人生に加わったんですからね、名前も一生続くもんですからね、もう
それは本当に嬉しかったです。
アイドルだったの？
私はアイドルではないんですけども、うん、アイドルではないんですけども、そもそもデビューがスカウトされて、うん、ライブハウスからね、うん、スカウトされて、その当時オリジナル曲なんて3曲ぐらいしかなかったんですけど、うん、毎月オリジナル書いて持ってきてうちで歌えって言われて、うん、そのスカウトしてくれたマスターが数年経った後で、うん、イネコはうちのライブハウスのアイドルなんだって言って、全然アイドルとかが出るようなライブハウスじゃなくて、うん、どっちかっていうと
アングラ
世界のライブハウスだったのに、うん、唯一この人だけはアイドルなんだって言って私のキャラを、うん、私のキャラのままでいいと許してくれて
、うん、
ことはありますけど、うん、決してアイドルではないですよ見た目からわかるでしょ見た目から無理だ
無理だ、まあまあまあ、
はいはい、
まあ、頑張ってるとね、うん、こう、まあ、報われるわけじゃないけれども、なんか共感してもらえると、うん、涙が出るって話ですよね。
だからこう嬉しい泣きとは違うかもしれないけど、うん、その相手の方から感動をいただいてるみたいな感じですかね、うん、心が震える、ね、うん、で私の歌を聴いてそれこそ泣きながら聴いてる人見てこっちがもらい泣きするそれも嬉しいっちゃ嬉しいんで嬉しい泣きかもしれないですけども、うん、
はい、
うん、なんかこう人を励ましたいと思って書いた歌を聴きながら、
はい、
会場で泣いてる人を見るとなんかこちらまで心が揺さぶられて思わずうるって、
はい、
まあ、歌ってる方は泣いて歌えなくなるとね、せっかく聴いてくださってるのにと思うので、
ね、
うん、なるだけそのね感情の起伏を抑えたりするんですけど、うん、思わずこう、はい、いただいてしまうことってありますね。ね、うんうん、
まあいいお客さんでしたね、
それ
ね。
そうです。たまにいらっしゃる。今でもパイナップルとかさ、
うん、
爆発エブリの3 to 1ドカンとか、うん、大丈夫OK問題ないとか、はい、皆さんご一緒にとかって言うじゃないですか、うんうん、その時に声出して言ってくださったり、はい、手振り一緒に合わせてくださったりすると、うん、もうジーンとくるよでもあの悲しいっていうかこうね、うん、あの応援歌とかじゃなくてどっちかって言ったらこう元気が出る、うん、はいはいはい、ニッコニコで聞いて笑いをねこう笑ってくれる歌だったりするんで、はい、その人の笑顔を見てこっちも笑顔になれるから、うん、こう感涙しててその人の涙を見てこっちも泣けるっていう歌ではないんで、はいはい、最近泣きはしませんけど、うん、ただめっちゃ嬉しいです
みんなもうやってちょうだいねもう
それやってくれた時はもう震えるぐらい嬉しい、
震えるぐらい
震えてます、内臓がなんか震えてるの分かるもん、あーってみんなやってくれてると思って
多分ねお客さん、いや歌ってる時結構緊張してたりしますよね、
はい、しますね、はい、
それねお客さん見てても絶対分かんないと思うよ。
そうですか、
うん、
緊張感、
緊張感、いや緊張してやってるっていうのは分からないかもしれない。
あ、そうですかね、うん、まあまあお客さんに緊張が伝わるのはどうかとは思いますけども、うん、お客さんも緊張しちゃうからね。
そうね、
うん、でもすごい上がり症なんでめちゃくちゃ緊張して息がこう横隔膜まで息が入ってこない時ある、なんかゼーゼーしちゃって、うん、緊張のあまり
まあ今ね歌いながらショルダーキーボードを弾きながらだからね、うん、いろんなもの操作しながらやってるわけだから忙しいね。
動いてて息が切れることももちろんあるんですけど、うん、なんかその操作を、うん、あのショルダーキーボードってこうなんだっけ、プイーンって伸びる音、うん、
サスティーン、
あサスティーン、うん、サスティーンを操作するのと鍵盤数が少ないので、うん、高い音を出そうとするとオクターバープラスっていうボタンを押すんですけど、うん、それであの音域、はい、オクターブ変えたりするんですけど、うん、それとギター音なのでウィーンって、
まあ、チョーキング専門用語でね、
そう、その操作をね、うん、左手で行いながら右手で弾いてるわけです、うん、そうするとサスティーンを押したかったのに、うん、誤って何を思ったのか、なんか押さなきゃっていう、うん、考えが指にちゃんと指令してなくて、うん、なんか押さなきゃでオクターバー変えるの音をボタンを押しちゃってて、うん、無駄にキーが高くなった音域がね、オクターバー高くなっちゃって、うん、あーと思って慌てて直したりとか、うん、そういうところであってドキドキっていうドキドキっていうのありますけど、
そうね、
まあそれとは別に、うん、本当観客の皆さんがなんかこう自然に手拍子が湧いてきたりですとか、うん、私がこう手を振ったりすると合わせて振ってくれたりとかするときは、うん、もう嬉しくて、うん、胃のあたりがフルフルフルフル
胃のあたりがフルフル
フルフル震えてきて、なんかみんなやってくれてる嬉しいみたいなときそれは今でもありますよ、うんうんうん、
まあでね、だんだんとねみんなのいる場所にねあの、うん、演奏して、ねうん、聞いてくださるお客さんがね少しでもね増えていくように頑張っていきたいもんですね、
うん、まあ終わった後とかにね、うん、楽しかったとか言われると本当嬉しいよね。
そうね、あの曲よかったとかね、うん、曲名言われたりするとね、うん、あちゃんと聞いてくれてたんだと思うしね、そうそう、
意外に本当意外にパイナップル評判いいですよね。
そうなのよ、最近ねいいねっていうのは大体パイナップル、
パイナップルすごく良かったですとかって言ってくださる方が結構いらっしゃって、はいはい、意外とパイナップルの評判が良くて、うん、それも嬉しいです、自作の歌ですからね、だからこうみんなが喜んでくれることで嬉しくなって泣くってことはあるかな。
なるほど、
うん、まあ、泣くほど嬉しいって言うとそうなっちゃうけど、
うん、
ただ単に嬉しいことだっていっぱいありますよ
ただ単に嬉しいことはね
あのペットボトルの蓋を開けるの私本当に苦手なんですよ、うん、握力がなくて、
はいはい、
でこう開ける専用の道具、
はいはい、ありますね、
キッチンに置いてあるんですけど、うん、キッチン以外のところで例えば自分のお部屋とかで新品のを開けるときに、うん、よっぽどタオルとかでこうキャップを滑らないようにして、
うん、
もうそれでも開かなかったりするんですよ、うん、本当に、うん、それが時としてふっと開いたりするときあるんですね
誰か開けて飲んでた
ね、いやいやちゃんとカチッって言いますから、新品のものですけど、うん、 その時は嬉しいです。笑います。
そんなこと
うふふって
うん、それはちょっとわかんないな。
いや本当にいつも履かないんですって、道具使わない と、ね、それをたまたま素手でやった時に、うん、なんでかこうきっかけが良かったのか、持ち方が良かったのか、うん、ふって開く時あるんですよ、うん、そういう時は笑いますね。
まあ一人だったらいいけどね、人がいたらね感じがされちゃうかもね。
うん、嬉しくて笑うはありますか？
ありますよ、
うんうん、
いや嬉しくて泣くはないけど、
泣くまではない。
やっぱね、頑張ってる人がなんかこう達成するとか叶うとか、
うん、
終了するとかっつったら泣くんじゃない多分。
あ、やっぱりだから人様ですよね。
うん、そうそうそう、
ま、私事というよりは人様と関わらせてもらっていて、うん、その中で生まれたことで泣くっていうのはある。
そうだから人と関わらないんだか、うん、頑張ってないんだか、
うん、
達成しても泣かないっていう。やったーはあるけどね、卒業式とかね、
はいはいはい、だから
やったー、ね、明日から来なくていいんだ、やったー、
え、そういうこと。
泣く人もいるじゃない、終わるからみんなと会えなくなっちゃって寂しいって。
あ、それは嬉しいというよりは寂しくて泣くですね、うん、
だけどね、卒業式の時にやったー明日から来なくていいんだって嬉しくて
たまんなかった。行きたくなかったんですか？
いやそんなこともないけどね
行きたくない場所だったらそう思うかもしれないけど、
終わった達成感っていうこう
達成感は卒業式じゃ感じたことないですね、
うん、終わったっていう、
みんなとお別れするのは悲しいっていうのはあったけど、でもそれでも泣かなかったかな、卒業式程度じゃね。
まあだからあとはね、例えば高校とか大学受験とか、
うん、
で試験に受かって自分の名前が発表されて、
うんうんうん、
笑っちゃうね。
あった
あったよって
すれば笑いますね。
うん、
だあった。
そう、あと仕事をね、
うん、
試験受けて通ったりとか、
はいはい、
笑っちゃうね。笑っちゃったの？
泣きはしない。
嬉しくて、
うんうん、
なんか思わずははっとこう声を出して笑っちゃった、うんうんうん、感じはありますね。
そうね、だから私事で嬉しい時は泣くまではいかないかな。
ね、
うんうん、そうね。
感情がないのかなと思って。景色を見て感動しないって言ったことあるでしょ？
そうですよ、
うん。
私景色見て感動して泣くことありますもん。
ね、言ってたもんね。
うん、涙が出るときありますよ。若いんじゃないですか？
え、まだまだ若いの？
若いとさ、
うん、
桜が綺麗も紅葉が綺麗も思わないらしいです
よ。らしいですね。
年行くごとに、うん、その美しさ儚さを感じるようになるって、う
ん、はいはいはい、はい、
確かに私も若い頃桜満開って言われてもなんとも思ってませんでした。まあまあ綺麗っちゃ綺麗ですけど、
うん、
興味もない感じでしたけど、今綺麗な桜をね、
うん、
いかにしてその瞬間を見るか、
うん、
まあ、わざわざ見に行かないじゃないですか、
うん、そうね、
だけど通りすがりにでもああちょうど満開だ綺麗と思ったら、うん、すごい幸せな気持ちになるのは年齢のせいかなと思って。
じゃあ私はまだまだ若いってこと
ですね。景色で感動しないのは若さもあるかもしれない。
綺麗だと思いますよ。で、なんて言ったって空気がいいんで、綺麗な景色ってことは、
そうですね、
そこの空気がいいんで、うんうん、空気おいしいはあるよ、もちろん。
そうですか、
うんうん、
空気おいしいは分かんないです。
次にこう体いっぱいこう緑がねこう入
って、緑ってことは山じゃないですか、うん、こう山に行くと結構土臭いなと思って
ね、山でね雨が降るね、
うん、
まあアスファルトでいいんだけど土からこう、
うん、
匂いがブワーってこう上がってきて、
うん、
ああ懐かしいって思う。
アスファルトのね雨の匂いっていうのは、うん、まあいい匂いとは思わない。
まあカビですけどね、
うん、なんかこうジメジメした感じでさっさと乾かないかなぐらいは思いますけど、うん、山に行ってだからもっと標高が高くなって、
うん、
木々が生えておらず岩場になってくる、
はいはい、
と空気澄んでると思います。
なんか空気薄くなってこないかな、高山病になっちゃうからね。
薄くもなってるし気圧も低くなってますけども、ね、空気きれいだなと思うけど、木がうっそうと生えてる山あたりだと土臭いなと思って。
あ、本当、うん、あれも懐かしいなと思うよ俺は。
あ、懐かしい、
土とか緑、懐かしいイコールなんか気分がいいみたいな、
う
ん、
乾いてればいいですけど、雨上がりは
ちょっとそうなの、
虫でしょう、
あ、虫は出るね、 100% 出るね、もっと山上の上に行かないとね。まあね、今回ね、今週末行きます富士山の、
はいはい、
もう裾野ですよね。
はい、裾野ですね。
裾野も裾野上に乗っかっちゃってる感じなんだよね。うん、空気が綺麗でしょうかね。
綺麗でしょうね、あの辺はね。う
ん、天気が良ければね、うん、夜には星空が見えるかもしれませんね。
楽しみですね。夜星空見たいですね。うん、
はい、
うん。
まあキャンプファイヤーのところで星空を見ながら、
うん、もうオリオン座も見れますからね、うんうん、冬の星座をたっぷり楽しめる、うん、楽しめるキャンプ場かと思いますけども、
はい、
嬉しいと、まあ笑うか、
うん、マジかって、そんなことある、いいのっていう感じの私は笑いた
い、いいの、
うん、だから今の仕事ね、試験受けたとかって、うん、受かった時ね、
俺が受かっちゃってい
いのって、うん、落ちた人いっぱいいるのにって申し訳なかったですけど笑っちゃいましたと同時に、あの、引き締めて頑張っていかなきゃいけないと思って、
はい、
今も、あの、はい、頑張って、
うんうん、
だるだるしないように頑張っておりますよ、うんう
んうん、まあ、でも私も同じ試験一度受けてますけど、うん、サックスとは違うピアノ、うん、ボーカルの方で、
はい、
一次試験通った時は嬉しかったですよ、うん、泣きました、それはあの母と電話で話してて、
うん、
あの受験者、
はい、
受験会場が、うん、音大卒業したばかりの若い子ばっかりだったんで、
う
ん、
そうだね、
私なんかが受かるわけないと思ったら受かったので、
うん、
あ、当時勉強してた甲斐があったなと思って、うん、嬉しくて、
うん、
母に自慢して泣きました。
8割以上9割ぐらい落ちてるからね。
ペーパー試験取ったの嬉しかったですね、うん、あんまり試験で合格したからって泣くほど嬉しかったことないんですけど、その時はなんか、うん、あの、若い頃からの音大行きたかったっていう思い、
うんうん、
もし行ってれば何かが違ったんじゃないかとか、うん、いろんな思いがなんかこう全て報われた気がして嬉しくて泣きましたね、あの時は、うん、
ね、
まあ、その子はお笑いなんですけど
まあお前らしいといえばらしいね、
まあ、それはまたボリュームで違う機会で話したいと思います、
はい、そうですね、
皆さんは嬉しいとどうでしょう、
やっぱやったーと声を出して笑ったりじゃないの、
よっしゃ
よっしゃって
よっしゃ来たー、うん、
スポーツの選手なんかね、両手上げてね、うわーって吠えてますからね、
ああ私もつむつむランドで1億点超えるときによっしゃーってなるよ、
そんなことで
来た1億点みたいな
まあね、まあ、人生生きてればと、ね、苦しいこともありますけど、
た
まにはね、大声出してやったーって、ね、いう瞬間があるとね、また生きる力にもつながるかなと思いますけど、
ね、でも本当低迷期に入るとさ、
うん、
そんなこと忘れちゃうんだよね、
低迷期入るとね、
低迷期入るとさ、うん、まあちょっとした喜びはそれは毎日の中に、ああ美味しいとか、
はい、
お風呂入って気持ちいいとかってあるけど、うん、よっしゃーみたいなことってさ、
うん、
そうそうないよ ね、
ないね、
でもないけど引き寄せの 法とかってよく言うじゃないですか、
はいはいはい、
起きる前から叫んどくっていう、
うん、
だからこう なってもないのにこうなってありがとうって言うと引き寄せるっていう、
うん、
ね、
うん、
それって私嘘でもないと思ってるんですよ、
うん、
だから毎日一、うん、回よっしゃーって
言って一人の時に言ってなんか変な人だと思われるから
、うん、何その注意事項
まあまあ占いによるとこのバンド我々、
はい、
まあだんだんいい方向に向かってるんだっけ、これ
それいつの占いでした、
なんか何年か前の成田さんに行った時に今はね開幕を待っている時だった、
夜明け前
前だって言われて、
夜明けがな
か、ね、長くてコロナになっちゃってっていう話ですよね、
うん、当たってなかったんじゃん、
当たってなかったのか
占いも当たるもはっきり当たらんのもはっきりです、うん、もう一回占ってみたらね、 まだ夜明け前
で何年夜明け前待てばいいのって
もういろんな人に夜明け前って言ってるじゃないですか、ね、
そうね、う
ん、だって夕方って言われるよりいいでしょ、これから夜が来ますそうそう、これから闇が来ますって言われるよりはさ、ま、ね、うん、まあ占い幸せな時に占いなんかあんまりしないもん、
しないもんね、
なんかこう迷える子羊じゃないけど、うん、なんか悩み事があったり、うん、今から今の状況を打破したいと思う人が占いをする、うん、
はいはいはいはい、
求めるわけで、うん、だからそりゃね、夕焼けと言われるよりは朝焼けって言われた方が希望があるもんね、
う
ん、
そうね、
うん、そういうことなんだろうなって今は思ってますけど、
はい、
その時はやったよっしゃと思ってましたよ
なるほどね、
まあ、そでも夜は飽きたじゃないですか、チームだだ
こして飽きましたよ、
ね、
で私ね、うん、仕事の中でもいい仕事が取れるとよっしゃと思ってますよ、
うんうん、だから毎日引き寄せの方法で、うん、よっしゃって言いましょう、
はい、言いましょう、
じゃあ今度から挨拶はおはようございますじゃなくてよっしゃ
どっかの役人かな朝の朝礼だな
それでいきましょうか、はい、じゃあチームダダコの、はい、あのライブの始まりもよっしゃーっていう始めますので、皆さんよろしくお願いします。
本当だろうな。
さあ今週2曲目です。アルバム2コーラよりくじけてたまるか。
君は道路だらけ、こんなに走って傷ついたまま、君は大地に倒れて、そして全ての心を暗闇に敷いた。力尽くれ立ち上がれ、かればもう歩けるよ。前をごらん、光がある。歩いてごらん、生きてるんだもん力が。またわずかでもあるはず、振り絞って胸を張って歩き出そう。くじけて止まるか。
最近戦ってますか？
戦ってますよ。
何と戦ってますか？
あなたの曲と
私の曲と。
そう、
曲と戦ってるの。
そうそうそう
そう例えば何の曲？
いや、弥生のうさぎとかね。
弥生のうさぎ、
あの頃の二人はいたとかね。
はい、
曲名覚えてんの俺
よかった、曲名言えて。
そう、カルメンとか
悲しみのカルメン。
そうそう
さっきから曲名がいろいろ出てくるのにその曲書けないっていう私はですね、うん、もうまさに自分の老いと戦っています。
老いと戦ってるのか。
はい、うん、もう久しぶりに誰かと会うと、はい、まず健康の話から始まるんですけどあ、やでね、あそこが痛い、ここが痛い、うん、調子が悪い、うん、っていうね話題で盛り上がるんですけど、ね、まあこれ以上、うん、例えば膝が痛いとか、はい、指関節が痛いとか、うん、もう年齢とともにちょっと無理をすると、うん、痛みが出たりするんですけど、はい、これ以上ひどくならないために、うん、老いが加速しないために何かしなきゃいけない、
はい
思って、週末は歩くだけ歩いてますしね。
うん、そうだね、運転するもんね。
はい、で、あの毎日ブルブルマシーンに、うん、もう立つの諦めて座ってますけど座りながらブルブルされてて、うん、あと最近もうそれだけでもちょっと足りないと、
はい、
ストレッチを本格的に始めまして、体の関節から何からこう伸ばすように伸ばすように、うん、やっています、
はい、
もう老いと戦うが一番厳しい戦いかもしれない
そうね、
私の母なんか全然元気なんですけど、うん、なんで私の方がこんなにくたびれてるんだと。
頑張ったからじゃないですか
なんかもう本当最近くたびれを感じているので、うん、まさにこの曲くじけてたまるかっていう感じで老いと戦っています。 キフリンコ続き。監督が今まで一番嬉しかったことってなんだろう。
あの記憶がどんどん薄れていくんで覚えてる範囲 で自分が一番嬉しかったことは、うん、やっぱり今の仕事につけたことじゃないですか。
あ、音楽のね、
うん、そう。いや俺言ったと思うけど、うん、音楽が一番苦手なんだよね
、はい、
分かってくれてるとは思うけど
いやそこまで分かってないと思いますけども、音楽以外でじゃあ何が得意ですか。
いや例えばね、
はい、
球技、うん、
はい、
あとはこうね、いろんなもの、機械をいじったりすること。
機械いじり、
まあ得意っていうか好きなんじゃない。
はいはい、
うん、なんかこう
ん、何でもないです。
何こう CD 作ったりね、はい、録音したり、うんうん、こういうのやってますけどね。
全然イメージが湧かなくて、その球技とか、
球技、うん、
だって階段10段登っただけで息が切れてるから
それはもう遠い昔さ、ね、今スポーツやんないじゃない、
はい、
うん、だからもう、うん、今はやれって言われてもね、多分体がついていかないんじゃないかなと思うけど、
うんうんうんうん、
まあでもやっぱり仕事ね、
うん、
あの今の音楽で、ね、ご飯食べたいと思って、これから、ね、仕事が決まってからっていうのはやっぱり嬉しかったですよ、
うん、
何よりも嬉しかったかもしれないですよね、
うんうん
うん、もしそれがなかったら 俺何やってんだろう、やばいなアルバイトに手出してたかもね。
アルバイトね、うん、まあ、音楽やりながらだとね、
うんうん、そうね、
そうね、
まあ、それに甘んじちゃいかんと、
はい
はい、
うん
うん、やっぱり演奏して、
うん、
みんなの前に立って、
うん、
それでこう、まあ、名が売れていくというか、
うんうん、
楽しくなっていくのが今のところ次の目標になりましたね、
うんうんうん、
それに向けて、
うんうん、
まあ、今頑張ってるところで日々それを考えております、うん、
なるほど。私最近、
うん、
目標を持たなくなっています。
目標を持たなくなった、どういうこと
なんかこう、うん、目標を持って生きるっていうことをずっとしてきたと思うんですけど、
うん、
なんかもういっかなっていうところから始まって、
うん、
目標を持たずにやっています
うん、ちょっと難しいな、その表現はね、
うん
うん、
例えばライブをやるにしても、なんかこうこういうライブやりたいとか、
うん、
よく監督が私に聞くじゃないですか、どこでどんなライブやりたい、
うん、
目標を持ってないのですごく答えに困って何でもいいよ、
でも
やるべきところに行ってやるべきことをこうやるぞっていう感じ で、
うんうんうん、
で今日はあの大谷翔平選手 の、
はいはい、
あの記者会見を見たんですけど、
ね、
やっぱ彼はすごいね。
すごいよね。
とにかく何がすごいって平常心をこう保っていく、
うん、なるほどなるほど、
あの落ち込むこともありますよっておっしゃってましたよ、
うんうん、
でも落ち込むことあるんでしょうね、それは人間ですもん ね、 ね、大谷さんだってね、
厳しい世界でやってますからね、
うんうん、だけどその平常心で淡々とそのやるべきことをやる、
うん
うん、でやるべきことって言ったって、うん、追われてやるわけじゃないんで、あこれやんなきゃではないんですよね、
うん、
でやっぱりこ話をよくよく聞いていくと、ちゃんと目標があるから、
うん、
やるべきことが、
うん、
道筋が立っていて、 そうね、それを淡々とやっているんだということを、うん、こう聞いてて思ったわけです、
うん、
私あの毎日やるべきことやってるんですけど、
うん、
目標を持たなくなったじゃないですか、
はい、
これはちょっと違うな
ちょっと違うな、うん、
思い直しまして、
思い直した、
うんうん、やっぱりあの大谷さんじゃないですけれど、うん、ちゃんと目標を持ってやるべきことをやらないとダメだなっていうふうに思いました、
うんうん、
で目標が見つかってない。
あ、でも見つけようとしてるところですね、
はい、うん、で私どうもその目標っていうのが人に与えられる目標、
うんうん、まあだからライブハウスでね、
はい、
スカウトされて、
うんうん、
毎月新曲持ってこいと、
うん
うん、 まあ、ある意味目標というか通過点というか、
人に言われて、うん、はいそうですねってなった時に、もうそれは人に言われたからっていうのはないんです、
うん、
はいそうですねってなった以上、はい、もう私の目標なんです、うん、
はい、
そうやって生きてきちゃったんだってことに気がついたんですよ
今頃、
うん、だから自分で、うん、花からこうしようって、うん、思って目標を立てたことが意外とないんだなと思って、
うん、
すごく情けない、
情けないん
だ私の人生なのに、
うんうん、そうだよ、
うん、
シンガーソングライターを名乗っときながら
そうそう、だからラジオだって今毎週ね、うん、このような形でお届けしてますけど、はい、そもそもは FM 局から、うん、あの毎週、まあ、その当時は最初隔週だったんです、隔週で番組やらないと言われてから、うん、はいやります、
うん、
って言っちゃった後で、うん、自分の目標となったんですけどね、はい、そ万事が万事その調子なんですよ、
うん、
だから今大谷翔平選手の生き様に感化され、
うん、
私もちゃんと目標を立てて、はい、そしてやるべきことをやろうって思ったものの、
うん、
自力で目標が見つからない
そっからねそっからね、うん、ちょっと俺と温度差あるな
で監督の目標って何ですか。
やっぱり演奏して食べていくと、今どちらかというとこうね、
はい、
あの教えながらね、
はい、
楽奏の講師として、
うん、
あのご飯を食べてるわけで、別に教えるのは嫌いなわけでもないんだけれど、
はいはいはい、
うん、あのやっぱり演奏の機会をもっと増やして、それでこう、うん、生きてるなっていう実感が湧くようにですね、とは思ってますよ。
じゃあそこをに目標を合わせましょうチームですか
無理やりですね、まあ、まあ手始めにはね、
はい、
あのとにかくあの私たちの音楽がどの程度受け入れられるのかと、
うん、ま
あ、去年からこういろんなところにね、
はい、
あのもう頼もうってこうお願いして、で受け入れていただけるところと、
うん、
あのまあね、断られるところと、
はい、
まあ、出れないっていうところですね、
うんうん、
なので自分たちの出場所をまず増やし、
うん、
できればね、まあ、許可を受けた例えばストリートミュージシャンとか、
うん、
許可を受けてどっかのホテルで演奏するとか、
うん、
そういう仕事をねちょっと取ってこようという動きを、うん、
はい、
あのどんどん移行しております、
うん
うん、
はい、
うん、それで自分たちの活動範囲を広げていき、
うん、
まあ、イネコ作曲の曲、これを皆さんに知っていただくと、はい、最近考えてるのはやはりね著作権、
はい、著作権ね、うん、
著作権の問題はね、うん、やっぱりあの大きなところで、
うん、
あのできるだけね著作権ね、あの例えばライブハウスだったりとかね、
はい、
例えばイオンさんとか、
うん、
まあ、そういう場合こうそのあらかじめね、
はい、
うん、曲が分かっていればそれを著作権をね、
うん、
とあの
使用料ですね、
使用料をね、はい、それを支払ってという、
はい、
だけど潜りでね、
うん、
全然そういうことをやってないところもやっぱりあるんで、
それは怖いです ね、
ね、
はい、
なので、まあ、ここのとこ感じるのは著作権をどうね、
うん、
あの守っていこうかとか、
うんうんうん、
あの著作権にちゃんと触れないようにね、
うん、
法律に触れないように音楽活動をね、
うん、
ちょっとずつ頑張っていかなきゃいけないなとは思ってますね、
うんうんうん、鬼のジャスラックですからね、
そうですそうです
鬼ですからジャスラックさんもね
そう
なかなかの、
そう、
うん、まあ、自作の曲やってる分には何の問題もないわけで、うん、自作の曲が腐るほどありますからオリジナルね、全部オリジナルでやってもいいよっていうところと、
はい、
カバーもやってよっていうところと、うん、いろいろね TPO に合わせて活動ができればいいかななんて思ってますけど、
そう
ですね、うん、まあ私も当初はね、
うん、
カバー曲やるなんてこれっぽっちも考えてなかった、
はいはいはいはい、
カバー曲って本当に難しいんだよね、
うん、
だってご本人が歌うのが一番聞きたいものであったり、
うん
うん、よほどそれ以上の何かね、うん、特色でもないとつまんないかなって思ったりするんですけど、うん、まあ、あの私なんかが歌ってもみんなが一緒に心の中で口ずさんでくださるのであれば、
はい、うん、
その場が楽しければカバー曲もありだなって、
うん、
できない気がしてたけど、まあ、ちょっとはできるよう
ちょっとはねやってるね、
うん、なってきたので、
うんうんうんまあ、いつかはねまた前編をオリジナルにはなるんだと思いますけどね、はい
うんうんうん、まあオリジナルもね今までやってきてなんとなくこう手応えっていうか受け入れてもらえる曲もこれとこれなら OK かななんていうね、はいはいはい、あの選別もだいぶできるようになりましたね、うんうん、まあ嬉しいこととか、はい、戦ってることとか日々ありますけど、うん、悲しいことってありましたか？
悲しいなと思うのはやっぱり自分の母親がだんだん老いていく姿をこう感じる時ですね。まあ、このコロナでね、
はい、
あの全く1年半ぐらい、
うん、
帰っていない間に、うん、電話でこう喋るだけじゃないですか、
うん、
だからちょっと年取ってきたなこの1年って思うようなとこはちょっと悲しいですね。
そっか、うちの母が年取ったなと思って悲しいと思ったことはないけど、母より私の方が元気ないなと思って、
うん、
焦ってるっていうのもありますけど、まあ親が元気なのはありがたいですね。腹が立ったこと？
あんまないですよ。
私ある、
はい、
ここ最近の話だ、すっごい腹が立ったことありました、うん、そういえば
あの自転車事件。
そう、自転車置き場、駅前の自転車置き場、うん、あの臨時で利用する場合、うん、1回100円を払うと、
はい、
あの札を自転車にかけて預かってくれるんですけど、うん、行ったらなんかちょうど昼休みに入ろうかっていう時間帯だったんですって、うん、
はい、
そんなの知らないじゃないですか。
知らないね。
お昼休み、うん、職員さん1人だけしかいらっしゃらないんですけど、うん、職員さんのお昼休みが何時からとか、うん、その期間中は使えないとかなんて知らなくて、
知らないね。
でたまたまそのお昼休みに出かけようとしているところに行っちゃったんです、
うん、
そしたら、まあ、私の存在に気がついて、うん、自転車止めるのかっていうジェスチャーをされたので、
う
ん、そうですっていうジェスチャーで返
して、そうです
、そしたら昼休みなのにって言ってすんごいネチネチネチネチ文句言われたの
知らんがなっていうか、もうそのシステムがね、
そう、
お昼ご飯を、ね、外に食べに行くという代わりに人がいないっていうシステムがおかしいじゃない。それはすでに、
うん
ね、
だってどう考えたって線路脇のね、
うん、
空き地みたいなところなんですよ。でもその人たちの NPO なんですけど、うん、その人たちの敷地みたいなんですよ。じゃあ勝手に止めといて100円かなんて言える貯金箱でも置いといてくれればね、
そう、うん、
いいじゃないですか、うん、でもそんなに言わなくてもでね、なんか回数券があるらしいの、
はいはい、
1000円払ったら10枚つづりかなんかの、うん、で普通それを買って利用するんだって言うんですよ、
うん、
そんなことどこにも書いてないし、
うん、そうだね、
今の今までその違う方、
うん、
違う方が担当の時にしか止めたことなかったんですけど、うん、何にも言われたことなくて、うん、むしろ親切にあそこ置いとけばやっといてあげるよとかっていう感じの人だったんですけど、またまたまその日すっごい感じの悪いおじいちゃんで、
うん、
ずっとそれで私が駅、まあ、お金払って、うん、まあ、どうもすいませんでしたって、うん、とりあえずすいませんでしたと謝ったんですよ、
うん、
で駅の改札まで歩くのにそのおじいちゃんも、
はい、
あの駅の改札の近くのスーパーがあるんですけど、うん、そこでお昼を買いに行くんだったのか、
はい、
同じ方向に歩き始めたんです、うん、ずーっとねちねちねちねちその回数券普通だったら買うのにとかね、うん、お説教
お説教
いつ使うか分かんないのに、うん、回数券なんて買わなくない？
買わないしね、そんな 買わなきゃいけないっていう決まりもないと思うんだよね。
決まりもないし、うん、その毎日ね通勤とか通学で使ってらっしゃる方は定期契約してると思うんですけど、
うん、
臨時で1回100円って書いてあるんですよ、
うん、
だから別にその100円払ってなんか問題でもって思ったんだけど、
まあね、
まあねちねちねちねち言われて、うん、まあとりあえずその場ではどうも分かりました、はいすいません、次からそうします、うん、次からそうするって言ったって次も同じことするだろうなみたいなね、なんか喧嘩越してめっちゃ言われたんですけど、うん、で、まあ、改札付近でその人はスーパー入りました、
うん、
私は改札入りました、うん、なんでこんなに言われなきゃなんないんだろうと思って腹が立って腹が立って、うん、よっぽどうるさいって、
うん、
うるさいじじいって言ってやろうかと思ったぐらい、うんう なんかその場はあまりの威圧感で、うん、すいませんすいませんって言っちゃったけど、うん、謝る必要は全くなかったかもってい
やない、ね、
思って腹が立ったんですけど、まあ人生あんまり腹の立つことないですけど、うん、久しぶりにこれが怒りだみたいなこれぞ怒りだ腹が立ったわ、うん、
ずっと気づいてるね
もう会った人全員に言おうと、うん、あそこの自転車首のおじいさんにね意地悪されたみんなに言いふらしてやろうとか思ってます友達いないんですけどさてさて、はい、そろそろ番組もお別れの時間ですけれども今週はライブ、
はい、
金土日と3日連続でライブが予定されておりますので、はい、頑張ります。
頑張ります。
次週の番組ではその金土日頑張った私たちが番組報告、うん、番組で報告できると
月曜日眠いかも
来週番組お休みじゃダメかなでもまあね、はい、お届けするからにはライブの報告を、はい、もう今から次の番組の収録を考えて疲れてる頑張ります。
頑張ります。楽しみですね。
それではまた来週お目にかかりましょう。お相手は私イネコ、
私 T ケンジ。
それではまた来週。
さよなら、さよなら、さよなら。